テンガープレゼンツミッドナイトワールドカフェテンガ茶屋です。どうもこんばんは、ケント小林です。ちょっとね、今日はこの後出てくるアインシュタインがもう一つ目が潰れてしまったという話を残酷にもちょっとしたいと思います。もう諦めろという、一個目潰れたんで。実は先週ぐらいですかね、ちょっとある仕事でちょっとインタビュー、雑誌のインタビューみたいなね、受けたんですけども、その時まあ、その取材の話は一通り終えた後、テープパッと止めて、ありがとうございましたと、ライターの人が。実は小林さん、僕、もう本当20年ぐらい前にもお仕事させてもらったことあって、言って、そうでしたっけ？でも失礼ながら俺がちょっとね、もう思い出せないぐらい、20年前ですから、なんでその時の僕なんかにみたいな。ちょっと僕実はフリーでライターやってて、普段からエンタメとかも一つ、まあさ、例えばそのアンダーグラウンド一つ、自分でさっき情報受け取ってからじゃなくて、さっきいろんなちょっとアンテナ張ってて引っかかった人に結構言ってるんです。自分でさっきリサーチとかしてとか、すごいですね。で、まあ、20年前ってちょっとまだ世間も小林さんに全然ね、特に東京の人は注目してなかった時やけど、やっぱなんか引っかかってきてライブとか見に行かせてもらったりしてたんですよ、とかって。で、その時もお仕事をお願いしてみたいな、ありがとうございますって、あなたっていうのが俺ですよみたいなね、軽く言おうとした。で、小林さん今日また取材するんで軽くリサーチ入れた、今大阪でアインシュタインさんとラジオやってるんですよね。やってますよ。実は僕、アインシュタインさんも、1年ちょっとぐらい前に、ちょっと今、すごい感じやって聞いて、ライブ、見に行かせてもらったんです。東京でやりはった時っていう。そうなんですか。すげえですね。どうでした？それが、行って、席座った時に、本当にオープニングもオープニングで、僕の前の人が、うわって着せ上げてわなっと思ってなんかファッションもちょっとなんかちょっとなんかっぽかったんですって、その人ので、その人はいろいろ株式の総会とかもレポート行ってて潜り込んで、やっぱその株主総会ぶっ潰す総会屋みたいなのがおるんやって、そうちょっといかつい格好してきて「うわ！」とか言うてむちゃくちゃにしてしまうみたいな、そういう取材もしたことあって、なんでお笑いのライブに爽快屋みたいな人来てんねんって。これ結構やばい、やっぱ吉本ってやばいんかなと思って逃げて出て行ったんです、その時。アインシュタインさんはもうちょっとね、取材できませんでした。紹介いろいろしたかったんですけど、いろんなとこに面白かったらって。そうですか、それね、俺多分知ってる人ですわって。小林さんやっぱり結構黒社会とか、いや違う違う違う、ちょっとまあうん、知らない人ですって言ってきました。アインシュタイン、また一つ東京メディアで紹介されることがなくなっちまったね。全ての話がつながるという、アインシュタインに1年ぐらい前に松浦さんがライブのオープニングで規制発したっていう。そっから立て直すに15分ぐらいかかったっていうね。その間にライターの人消えてました。家帰ったらしいです。さあ、この番組は妄想キーワードに土曜日深夜はキッチンの世界でございます。アインシュタイン、大阪でやれ。もう天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ、天下ちゃん、改めましてケント小林、そして
アインシュタインの河合と、
アインシュタインの稲田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オープニングトークの、ね、意味わかんない人もおると思いますけど、はい、1年ぐらい前か、
はい、
ね、
はい、
東京で意気込んで、
はい、単独ライブを
やった時に、はいはい、オープニングで松浦さんが規制発して、はい、客前引いちゃって、
なんて言うたかも聞こえへんな、まあ、うえーって言
わあれですよね、河合さんのことを、はい、沢井って
沢田、沢田、おい沢田って松浦さんは言ってく
れ、爽快やって思われたんです
よ。もう松浦さん、なんでそんなこと
が、どことどこの点を誰が線にしてるんですか。やめてくださいよ。
結構なんかいろんなとこに文章を寄稿してる人で、もうアインシュタインはもうないやろな。
なんで松浦さんのせいでなくなるんですか。
読んだからやお前らが松浦さん。
いや勝手に来たんじゃないですか。
入れたからや。俺やったら帰れてもう入り口で入れたからや。あれはマスク言うたやろお前。
いやいや、
すいません、あちら飲んでもらってとか、
正直お花までいただいて、
いただいて、俺はい、ありがとうございます、帰ってくださいって言うよ俺やった。
いや言えないっすよ。だってあのほんまにあの日までは本当に素敵なダンディーな人やと思ってましたもん。
あの日を境にですよ、
あの日を境に、はい、ボロ出てきた
よ、ボロ出てきた、
あかん人やって。びっくりしたもん
ね。いや俺びっくりした。
またでもその人が健康さんに取材行ってそこでつながるってすごいですね。でも
そうやで、ほんまに
すごいな。
うん、
その規制発した人、うん、僕知ってる人かもしれませんって、うん、向こうの人びっくりしてたんじゃないですか。
びっくりして、って言ってた。その黒い社会と俺つながってると思われて。
いや、そこで誤解解いてくださいよ、言語場さん。
ああ、やっぱり知りませんって、なんか、わけのわからん答え。
変な分。
いやすごいっすね。
すごいよ。
狭いっすね。
狭いね、世間はね。世間は狭いよ。
特にまあその源川さんみたいにその世の中に出れば出るほどね、うん、その知ってる、知ってくれてる人の数が増えてくるから余計に繋がってくるんじゃないですか、
うん、ね、だからアインシュタインもそうなってほしかったんやけどもう無理やな。
いやこんな形で立たれるとは思わなかった。
面倒見てもらいなさい、もう松浦さん一生面倒見てもらいなさい。中途採用でね、皆さんに雇ったってます、なんかあったら、ね、営業で弱いなんか営業でね、みんなとはちょっと内勤になるけど、
工場勤務
詰める、まあ、これ大事な仕事やから、中途採用決まってん、こんな世の中ないで再就職。
まあ確かにね、なんで辞めさせる前提なんですか。やめてくださいよ。でまたあのこの後マナちゃんもね出てきてくれますけど、あの、はい、この間あのスピンオフイベントあったじゃないですか。
あ、そうそう、ロフト、はい、大阪のねロフトプラスワンで、
はい、まあもうマナちゃんの、はい、お二人のイベントあったじゃないですか、はいはい、
ゴム隊があったということだけは聞いてますけど、松浦さんの、
はい、大立ち回りがあったということは聞きしてますので、
そうですか、
あとでマナちゃんに聞こうか、
そうですね、
マナちゃんに忌憚のない意見を聞きたい、
そうですね、聞きしたいと思います。それではちょっとメッセージをいきたいと思います、はい、四条縄手市のラジオネーム南別府さん、34歳の男性の方からいただきました。小林さん、マナさん、アインシュタインのギャルさん、一回だけあるさん、こんばんは。先日車上荒らしの被害を受けました。
あら、
助手席の窓ガラスが粉々に割れて悲しいです、すごいですね。そしてバッグを盗まれました、うん、金品は入っていませんでしたが、バッグには携帯の充電器と弁当箱と、仕事でへこんだりしたらすぐヘビーな M 製缶で使ってもらえるアナル棒が入っていました、うん、警察にバッグの中身を聞かれた時、アナル棒だけは言えませんでした、うん、被害届を出せないアナル棒、卑劣な犯罪は許せないんですが、アナル棒だけは被害届も出せない。電ガチャの皆さんは表に出せない苦しみを分かっていただけますか。クソ、アナル棒返せ犯人。
これはね、はい、悪いこと言わんから、はい、今すぐにでも警察に、はい、すいませんこの間のもんですって連絡して、アナル棒のことちゃんと言うといた方がいい。
あ、なんですか。でももうアナル棒ぐらい言えへん
し。いや、これ言うとかね、ややこしいことなんねん、ほんまに。
え、どういうことですか。
後々
何がややこしくなるんですか。
いや昔ムーディーがさ、
はい、
ムーディーと若いその俺で飯食ってる時に店に財布忘れろってのやつ、
はいはい、
で、
はい、
あるアジアの国の、
はいはい、
その国の人がやってる民族料理みたいなこと食べてた、
はいはい、
で2軒目バーでムーディーが財布ないって言い出して、
はい、
でとりあえず店に忘れたか落としたかわからんから、その行く途中に交番あるから先紛失届だけ出せって。
あ
とで見つかったら、はい、やったらいいからこれ先にやっといた方がいいから、
はいは
い、はい、って言って、走れすいません、財布がちょっと紛失しまして今から探すんですけど、一応落としてて拾われてたあれなんで確認していいですか、ね、はい、あ、分かりました、じゃあこれ書いてくださいみたいな、はい、言うたら紛失物届けで、
はい、
財布の中全部書かなかった、どういうカード入ってました、
ね、ね、
覚えてる限りは、
はい、
で入ってた金額おおよそでいいんで何万円ぐらい入ってたか書いてくださいけど、はい、5万円とか書いてたのよ、
はいはい、
でとりあえず届け出は出てないですね、はい、分かりました、じゃあ今来た道ちょっと遡って探します言って、でさっきの店まで行ってとりあえず探そう言って、さっきの店の時は僕持ってました、
はい、
だからじゃあそれで行こう言った時に、若いおさんが昔一人であいつバックパッカーでアジア旅してんのよ。
ああ、はい、
一人時期があったんですね、
でその旅してた時に唯一ひったくりと、はい、 と東南にあった国がたまたまその食べた料理で
料理屋さん
の若菜さんはまあそういう経験もあるからさ、はい、いや俺はあの国の人を信用してないんですよ、
はいはいはい、
そういうことやる国なんですよ、
まあ、実体験
そんなこと言うなお前って俺言ってた、はいはい、たった一人のその犯罪者悪いけどそれでその国の人全部それやとかよくないぞ、うん、いや僕は信用してないです、はい、もうムーディーみるみる青ざめてさダッシュでその店バー走って行ってで行ったらならもう謝れてその時点で言いたいんだけど、はい、店の下に財布持ってずっとうろうろしててくれたのよそこの店の
人は
4回ぐらいの店で1回降りてきて
もうええ人やった
ん
ですね
あーってなって、はい、あこれ忘れてたんで、はい、この辺まだおるかなと思いましてみたいなんでありがとうございますって無理になって、はい、なあおさむお前、うん
はい、
あんなこと言うなって、うんうん、俺がそこで言ったらいや俺はまだ信用してないです若いおさむが言い出してすいませんけどムーディーさん今この店の人のこのいる前で中身確認してください
ええ
ー、店の人はってなってなんすかなんすか
はい
すいませんってでムーディーちょっともうええわ中見ろって言ったら、
はい、
パッと見たら5000円しか入ってんねん
え行かれてる
であ俺行かれた思って
はい
こらあかん思って「はい、おい!」って俺が店の人にこそこで声荒げて
はいはい
若いおさむも「おいお前どういうことや!」とか言って、はい、店の人「ああああ」ってなったの、はいはい、あこういうことあんねんな思ったらムーディーがその場で泣き崩れて「はい、うわあ!」って、
はい、
どうしたんやムーディー言ったら。ほんま最初から5000円しか入れてなかった情
けない情けない
後輩のおさもおるから財布に5センチの恥ずかしくて言えなかったんです情けないわほんま
何ですか
ほんま情けないその人もう発出所にも謝りに行ってすいませんこいつがこういうことありました財布取れず見つかってあの5万円って書いたの5000円やったんですあそうですかあの困りますよ勝山さんみたいな
しっかり名字で言われて
ありがとうございましたなんかもう変なプライドだけあるんですよ
泣いて言うこと
ですまあまあ今回被害なかったからいいじゃないですかって警官の人も優しくでまたあの虚偽申請っていうのはすごく本当ダメなことなんで財布見つかったからよかったです
そうですね
すいませんでしたみたいな
そうですね
だからもうちゃんと書いといた方がいいアナルボーム なんかそんなことあるやん
そうですね、
うん、
これがだから入った状態のまま出てきた時、
はい、
ねえこれはどういうことですかってまた問い詰められる可能性ありますもんね言うたら
そ
う、ね
その時に犯人が使ってても怒られないよ怒れないよ
そうですね、う
ん、使用痕あるんで
しっかり
ちゃんと言うた方が
はい、
うん、
申告してください
マナのケンコバさんのが欲しいの
あ、どて
もういいですよもう録音したらいいのに
もういいですよって言うなお前人が一生懸命やってるから
毎回こう
やって正直一生懸命やってんねん
僕はちょっともう待ってる自分がいましたね今、は
い、私も待
ってるもういいですよだからやめろ稲田一生懸命やってんねんこの前
すいませんでした、うん、
確かにでもこの部分録音でええちゃいいですよね
なんでや毎回やらせろ
生のケンコバさんのええとドテーマも
毎回微妙にちゃうねんから
拍
手の大きさとか拍手の大きさとか
確かにちゃうけど、
うん、
抑揚が違うんですね
そうなんです毎週微妙に変えてるから
知りませんけどそのこだわりは知らんかった
すいません失礼しました、
う
ん、
すいません申し訳ございませんじゃあこのコーナーはですね性にまつわるお悩みを女性目線で桜真奈ちゃんがそして男性目線を我々3人がお答えしていこうというコーナーでございます
やった、
はい、メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き男性向け天ガ女性向けイロハカップル向けバイボそして天ガの新商品天ガバキュームコントローラー天ガオリジナルコンドームの中から何かしらをプレゼントいたします
まあちゃんどうやったのこの間のロフトプラスマンは
ああそれがですねもう結構話すと長くなってしまうんですけど
いいよもう今日はもうこれで終わろう
マナちゃんと言いたいだけで
少しでもない、
うん、
いやまあ
イベント自体は大成功やった
いやもう大成功でした、うん、本当に盛り上がりましたし、うん、まあ 松浦さんが初め、その、うん、初めてそういうトークイベント長い時間やるということで、あの舞台裏ではすごい最初緊張されてたんですね。
そうです。
まあ、その必要がないけどね、あのまー、あ、ちゃんのイベントやから、これは俺から見たら、
そうなんですよ、
そのなんか俺のイベント感出して、
はい、
いや俺のライブ感、
はい、いや始まる前からそうでしたもんね、なんか
俺のライブ、
まあ、はい、そうですね、すごい、
でもすごい奇抜な、ね、セットアップを、
あ、そうです、すごい
お召になられて、
ビビアンみたいな感じのセットアップを着ていらっしゃって、うん、でもう打ち合わせとかも念入りだったんですよ、もうこの時はこのトークを、うん、あのしようとか、うん、ここまでじゃあ話そうかとか、うん、もう念入りに結構もう
ちゃんと、うん、
どのラインまで喋っていいのかっていう、もう基準線とかもちゃんとお話しされてて、うん、私も身が引き締まる思いだなと思ってたんですね。
モテる大人やからね。
そうですね。は
い、とてもお偉い方なので。
天下社を代表しての、ね、参戦ですから。
忘れがちやけどね。偉い人なんで。どうしても忘れがちやけど、
ね。そうですね。ついつい忘れがちになりますけど。
あ、でも何ですかね。松浦さんやっぱり舞台に上がって。お客さんの誰よりも結構お酒を飲むペースが早かったんですね。
飲め
そうなんです、飲みながら食べながらおしゃべりできるんで、うん、で、まあ、一部は難なく終わったんですけど、はい、なんかちょっと一部終わったあたりから松浦さんの様子がちょっと変だなと思って、はあ、なんか少し、まあ、顔も赤いしちょっとなんかろれつがんと思っていて、で、まあ、アンケートの中で松浦さんのちょっと裸を見たいみたいな、
お客さんからの
お客さんのアンケートで、はい、まあ、そういうのが
肉体美がね、
はい、そうなんです、なんかリクエストがありまして、はいはいはい、で松浦さんが、ああ、もうそんな、もうそんな言うなら、まあ、そんなに言うんだったらじゃあ脱いでこうかなって言って
そんな何枚も来たってことですか。
あ、そう、
いや、そのアンケート自体は
1枚だけだったんですけど
そんなに言うなら
待ってましたよ。
1枚のアンケートで1行さらっと書かれただけなのに、まあ、そんな背中を押すんだったらということで裸のジャケットで
なって、まあ登場して、まあ、あの肉体美をボディービルダー風にポージングと取りながらタバコを吸いながら舞台に上がり、で、あのロフトプラスワンさん の、 あの舞台結構ちゃんと照明がつくの で、
はいはい、はい、
でその松浦さんが登場すると赤いライトがバーって照らされて、
聞かせてくれて、
もうそうなんです、もうなんか殿になってまして、松
浦さんすごい
ワンマン、
いや、そうなんですよ。でね、ちょっとあの、はい、まなちゃんにそのメッセージも来てまして、はい、東大阪市のラジオネーム愛知さん、25歳の女性の方からいただいたんですけども、ケンコバさん、アインシャインのお二人、まなちゃん、こんばんは、
こんばんは。
先日のスピンオフイベントに女二人で参加してきました、うん、
あ、
これもね、まだ嬉しい話ですね。
嬉しいです。来ていらっしゃってありがとうございます。
生のまなちゃんはとっても可愛くて、とても楽しかったです。
ありがとうございます。
天狗ちゃんがきっかけでまなちゃんのことを知り、そして好きになったのと、大好きなコバさんのラジオのイベントということで今回参加したのですが。
今回私は関係しないと、ここでね。大きく言うとかね。
予想外な方のことまで好きになってしまいました。
え、
はい。
それは松浦さんです。イベント当日。口に手当てて笑ってるイベント当日、松浦さんが自慢の鍛えた裸体にジャケット姿で登場された時、会場は大爆笑でした。そんなトークもキャラも面白い松浦さんのことが好きになってしまい、今後の天下茶屋で松浦さんがお話しされるのを楽しみにしています。まなちゃん目当てのギラギラした男の人ばかりだろうと緊張しながら参加しましたが、女性も数名いましたし、何より面白かったので次も参加したいと思っています。
健康
さん、
アインシャイン
のお二人、まなちゃん、そして松浦さんの5人で第2弾のイベントが開催されるのを心待ちにしています。これがね、まあほんまにでもね、大盛況だったんですって、
はい、
でそのロフトプラスワンさんに問い合わせのその電話が来るぐらい、
はいはい、
次あのイベントの第2弾はいつあるんだと、はいはい、
ダメですよ、会社にそれ言ったら。
いや、それ言うたらあかんと思うねんけど。いや、でももうい
や、言うても言わんでも一緒、松浦さんキャッチしてたよ、それも
その情報も覚える。
多分自分でロフトにどうでしたって電話した
から確認されてるかもしれないです
どうでしたかね。
聞き取り調査、
自信あった上でのね、
そうじゃない手応えはやっぱあったんでしょうね。
マナちゃん優しいね。
いや、そりゃそうですよ、マナちゃん優しいっすわ。
俺の掴んだ肝心なことをここで発表しないなんて、マナちゃん優しい。
あれ、健康さんは何か掴んでらっしゃるんですか。
掴んでるよ。
何なんですか。ちな
みに女の子数人いたって言ってたでしょ。
はいはい、数名いらっしゃった、はい、
客席の一番前に、はい、マナちゃんになりたい女の子、
あ、そうだ、来ていらっしゃって、いつもイベントに来てくださる可愛い女の子がいるんですけど、
生まれ
てあのマナちゃんの妹みたいな。
あ、なるほど。何歳ぐらいの子なんですか。
もう20代前半ぐらいの、うん、
マナちゃんに憧れて、マナちゃんになりたい、マナちゃんのようになりたい。まあね、皆さん薄々感づいてると思いますけど、松浦さんってマナちゃんのことすごい好きじゃないですか。
まあまあそうですね、揺るぎない事実、まあ、
そっからやっぱ俺とちょっと仲たがいしてる
バチバチやり始めてる、
バチバチ急に仲悪くなってキスキスし始めて、お互いの気持ち言った時から仲悪なってる。
甘酸っぱいですね、
はい、まあ、酒の力も借りてか、はい、松浦さんその子ナンパしたっていうの俺は聞いてる。舞台上から、舞台上から
やってた。
この後打ち上げおいでよって
。しかも結構公開ナンパと言いますか、
うん、そうそう、まあ男らしく決めたかったんやろな、そこは。
なるほど、
すごい会話の合間で、まあ、普通に話していて、うんうん、松浦さんがでわーって話してて、あれみたいな、可愛いねみたいな、一緒に働いてくれ
た。イタリア人みたいな。すごいな。
しかもその場でバッサリ断られてるっていう。
なるほど。
なんか私も松浦さんすごいなと思って、
それをここで言わないのは本当マナちゃんの優しさや、ね、
優しさ、ね、いやでももうたくさんあって、その伝説と言いますか、
あの日小分けにしてね、来週また、来週また聞こうかな、
まあそうですね、
打ち上げ編っていう、
打ち上げ
編。
もう本番中も同じ話何回もしてたらしいですよ。
そうなんですよ、しかも結構その日収録したほやほやの内容の、
まだオンエアされてないですね。
ダメですよ松村さん、なんで言っちゃうのかな。
私のチンカス話とかあったじゃないですか。
あれだってその日収録して、
その日に収録した、でチンカス話を一回暴露しちゃって、でその後にまた、あ、そうだ、これはすごい話があるんですよって松浦さんが唐突に出してで、え、何ですかみたいな、いや、でもこれは言っていいのかな、いやー、でも言っちゃうね、みんなにチャンネルに書かないでねみたいな感じで、ちゃんとあらかじめ、はい、
ちゃんと防御線
張って、防御線ってから、実はね、マナちゃんがチンカスなめるの好きなん
だ。聞いた、その話もうさっき聞いたよ、
さっき聞いた、
ベロベロザ・ベロベロ
で、山崎のハイボールをお召し上がりになられてるんですけど、ずっとザキヤマのハイボールを一杯くださいと注文されてたという情報は、
その情報が来た、
はい、来ております。ザキヤマ松の手元には
やってんな、あんた。やってんな。
あと一個だけライブの情報いいですか。その天下社にどうしても入社したいという、
はい、いらっしゃった、
熱い男の子が、
ほいほいほい、
もうほんまに
直談判、
そうですよ、落語家のね、弟子子みたいな、
正座して、はあ、もうほんと前の方に座ってた、
で、その松浦さんに、まあ、その憧れてじゃないですけど、うん、その天下社に入りたいっていうので履歴書まで持ってきてたんですって、最後その松浦さんベロベロによって、そのこの履歴書ビリって破ったらしいです。
なんじゃそりゃ。
門前払いです。
門前払い、そんな甘くないぞって。うちの会社そんな甘くない。
公開処刑の
ようなの。それはでも本当に後日、はい、こちらからちゃんとメールして、はい、正式にエントリーをしてもらって、
あ、なるほど、
正規の手段でちゃんと
こう、なるほど、ね、イベントとかじゃなく、
他の子とこうね、
はい、
そう、雇用にね、はい、そう、優劣あったらいけません、
もちろんそれはそう
です、そうですよね、
その破いた履歴書ちゃんと持って帰って
破いたのは破いたんですね。
いや、かばい方は破れてましたけど。
記憶がその点からちょっと、
まあ、ようやくね、反論してくれたということで、その前まで出た話は全部事実やった
んですね。事実やったんでしょう。否定のしようがない事実やったんでしょう、きっと。
まあ、来週はちょっと打ち上げ編の話、
はい、打ち上げ編を、お楽しみにということでございます。はい、さあ、ということで、そんなマナちゃんと今日も一緒に、マナの健康ばさんのが欲しいのに届いたお悩みメッセージにお答えしていただきたいと思います。はい、では、マナちゃん、最初のメッセージお願いします。
はい、沖縄県の小谷さん28歳男性の方からのご相談です。 ケンコバさん、マナちゃん、松浦さん、それと毎週ゲストで来てくださる若手芸人のお二人、こんばんは。毎週ポッドキャストで楽しく聞いています、僕の悩みをご相談したくてメールしました、僕は彼女にしてもらうフェラが大好きです、本当は毎回エッチの前にはフェラしてから挿入という流れでいきたいのですが、彼女はたまにしかしてくれず、また僕からはなかなかフェラしてほしいと言い出せません、マナちゃんはフェラをするのは好きですか？またしてほしいと男性に言われるのは嫌なものなんでしょうか？教えてください、
うん。まあ、これ最初にまず聞いとかないね。マナちゃんフェラーは好きなんですか？
フェラーは好きですね。
フェラー好き、別に根拠ないんですけど、はい、あのフェラー好きって言って女の子っていい子多いね。
ほんまに根拠がないことでしたね。
根拠はないけどデータと経験はあるやん。
まあまあ、
なんか蓄積された経験データで照らし合わせたフェラー好きっていう子いい子多い。
8割方ぐらい。
いや、あの10割。
あ、本当ですか？うん、そんなにかなりの割合で。でもすごいですね。フェラ好きって一言聞いただけで、うん、その子がいい子か悪い子かが判断できるってわけじゃないですか。
いや、独断と偏見よ、こんな。すごいですね、じゃないよ。
バイトとか就職の面接でもこの項目は入れた方がいいと思うよ。フェラ好き？
フェラ好き。
さりげなく。
その会社あるじゃん。
でもやっぱり皆さんもフェラは好きですか？
好きです。
早いな。
好きな稲ちゃんやっぱり。
好きですよ。
でもあの稀にいますけどね、フェラ嫌いっていう男性。
ああ、
ね、稀にいますね。
どういった心理なんですかね。
なんか
でも
S というわけ、まあ、S に近い感覚、なんかその主導権握られるのがすごく嫌みたいな。人は結構思ってるより割合多いんですよ。
そうですね。
うん、
僕も多分ですけど、お二人ほどは好きじゃないと思います。
フェラ、
はい。
俺は別に好きとも嫌いともまだ言うてへんやん。
そうですね。なんか決めつけられてますよ。
何勝手に決めてんの。
嫌いなわけないやろなという、すいません、勝手な推測で申し訳ない。今のはすいません。
好きな度合いまで決めて。
いや、すいません。ケンコバさんは、
俺めちゃくちゃ好き。
好きなんかやな、思ってたんやん。
めちゃくちゃしてほしい。
めちゃくちゃしてほしいって何だ
ろう。めちゃくちゃしてほしい。
割とだから
したいし。
したいし。
したい
し。フェラーはめちゃくちゃしたいわけじゃない。
はい、
ちょっとはしたい。ちょっとはよ。うん、ちょっとはよ、マジ。
誰の
問題
よ。ちょっとはよ。
誰に弁解してるんですか。
あれが好きなんだよ、俺。そう、シックスナイン。
はあ、お互いに舐め合って、
そうなんですよ。なんかちっちゃい時に社会見学で行った水の仕組みの絵見てるみたいですごく好きなのよ。
雨が降って
雨が蒸発して雲になって、また雨が降ってこう川流れてこう雲になって、
自然の循環、
そんなあれ思い出す、なんかノスタルジックな思い出がシックスナインしてる時俺浸ってんねん。
マイナスイオン出てそうですね。
まだ半ズボン履いてる頃、黄色い帽子かぶって黄色いキャップかぶって半ズボンの小学生の時にガタガタガタと音とともに蘇ってくるんですよ。
シックスナイン
してる。興
奮しないでしょ、そんなだけ。
リラックスしちゃいそうですね。
してるアロマ。
アロマ。
アロマ。うん、男性に言われる分はどうですか、マナちゃん。してほしいと言われるのは。
ああ、まあでも多少言われるのは全然嫌じゃないんですけど、はあ、とにかくフェラしてほしいみたいな、フェラで一回出したいみたいな方いらっしゃるじゃないですか。はいはいはいはい、なんかそれは貪欲すぎる気がして、
うん、あ、与えもしないのに求めんじゃないよ。
そ
ういうことよね、システム的には。
システム的には。
だから俺シックスナイン好きなのよ。
ああ、お互いにちゃんと共有し合うじゃないですけど、快感をちゃんと。
そう、
すごい納得。強くなって。すごい納得の返事。
そう、
確かに。
いや、そうですね。でもなんかシックスナインってなかなか集中できなくないですか。なんか男って例えばですけど、テレビ見ながらなんか違うことのメモ取ったりとかってなかなかできる人少ないじゃないですか。女の人って2つのこと同時にできますけど、
脳みそのなんか構造的にね、
それと一緒でなんか どこに集中していいかが僕ほんまに分からなくて。
ああ、その舐めてる時にですか。
苦手なんですよ。その頑張って攻めてあげる方を集中したらいいのか、その、うんうんうん、してくれてるのを感じ取った方がいいのかが、なんかなかなかね。
ああ、
だからするならする、されるならされるじゃないと僕ちょっと苦手かも。
気が散っちゃうみたいな。
うん、肩の付け根つったことある？
はい、あ、ないです。肩の付け根、
その大胸筋と肩をつなぐ筋
めっちゃ考えましたけど、
うん、大胸筋と肩をつなぐ前面、前の面の筋肉、
はい、この脇の前あたりの、
そうそうそう、はい、脇の前あたり、はい、
どうしてつるんですか。
俺は69の時に、はい、なんとかさ、はい、乳首をつまんであげたくて、
あ、女性側の、うん、なるほど、
すっごい手伸ばしたの、
はいはいはいはい、下にありますね、
無理な体勢でずっとしてた時に、はい、バチンって言うと
限界を迎えてしまったみたいな
筋断裂みたいなその後明日のジョーみたいな立ち方したのブラリ戦法みたいな
腕が上がらないようになって
初めて聞きましたね。
まあ俺が体硬いっていうのがあるんですよね。
ストレッチしてからやったらならなかったんですかね。
そうかもしれない。
今ちょっとごめん、いい格好したな。
え、どういうことですか。
いや、なんかちょっと恥ずかしいことしてしまった。
そんないい格好のとこなかったですよ。今
格好つけすぎたな今。何様やねん、アイドルちゃうねんからな俺。
いやいや、乳首触りに行って腕の筋肉を切れそうになったんでしょ。
うん、そう、乳首触ってあげたいって言うてん、触りたかっただけやのに、なんで俺あんなこと言うやろ。
いやいや、いいっすよ、
そこでしたか。
そんな引っかかってないっすよ、そんな。
触ってあげたいってなんかな。
いやいや、いいんじゃないですか。
正義つらやん。
いや、まあまあね、そのあなたのことを思ってという、
そう、はい、そうじゃなかったよ俺、うん、いや、いいっすよ、触りたかった
。いや、いいっすよ、ね、そこまで大差はないですよ、そんな。その謝らんといてください、大差。じゃあ続きまして、お願いします。
はい、続いては和歌山県のネオパレスさん、25歳女性の方からのご相談です。ケンコバさん、アインシュタインさん、さくらまなさん、こんばんは。先週初めてこの番組を聞かせてもらいました。ぜひ私の悩みも相談させてほしいです。はい、現在訳あって2年ほど旦那と別居中です。仲が悪いというわけではなく、1ヶ月に1回ぐらいの頻度で会いに来てくれているのですが、体の関係がありません。最後にしたのは去年の夏で、それからは旦那が先に寝てしまったり疲れていたりで留守状態です。私は好きな人とはいつでもしたい派なので、正直不安な気持ちでいっぱいです。いつも旦那が帰ってから一人悶々としています。でも直接したいという勇気がなく、旦那さんが帰ってからメールでしたかったなぁと冗談交じりに言うのが精一杯です。こんなにしたいと思う自分おかしいのかとさえ思えてきます。ちなみにそのメールを送ってからはまだ会っていません。女性から誘われると男性は引いてしまうものですか。また上手な誘い方などがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
なるほど、これ可愛い
ですよね。可愛いですね。したかったなと送っちゃうっていうのも。そうですね、男性はこうやってしたかったなって言われたらやっぱ胸キュンしちゃうものですか。
しちゃうものです。
早いですね。
はい、いや、まあお前はそうやろうけど。いや、でもこの関係もあるじゃないですか。その例えばですけど、まだ付き合ってもないとか、そういう状態でこういうこと言われたら確かに、あ、嬉しいなとかって思うと思うんですけど、うん、旦那さんって結婚されてて、うん、ってなったらたまに言う分はいいと思うんですけど、言い過ぎたら旦那さんはまたやっぱりどっか追いかけたかったりするとかあるじゃないですか。男性も
狩りの本能みたいな感じ
で、そうそうそう、女性のことをね、うん、だから言い過ぎないよ。でもたまにこうやって言う分は意思表示があっていいんじゃないですか。
あ、まあそうですよね、
はい、
うん、俺はね、はい、悪いけど胸キュンしないねこれ。
お、なんでですか。はい、
チンピクはするけど。
いやいや、その実際に体のどこが反応するかっていうことじゃないんです。玉キュッキはするけど。玉キュッ
キ結構反応してますね。
まあそのことを総じて胸キュンとさせていただいてるん
です。そういう、あ、結構そういうことな、胸キ
ュン。そうです、そうです、はい、あの実際に胸がギュッてなる。
ええ格好してんねん。
まあまあまあ言うたらそうですね。
みんな胸キュンしたっていうのはあれ、ええ格好してんねん。まあまあ玉キュンキュンやねん。
いや、そうですよ、まあまあ、ね、万能な言い方として胸キュンというね。それそうですよ、その
玉キュン、
玉キュンキュン聞いたことない。チンピクとか、
チンピクも初めて聞いてました。
いや、そうですよ。でも、まあ、確かにね、これ付き合って長いとか、うん、結婚してるっていうのは難しいことですもんね。
俺なんかまあないことやんか、うん、その長年、ま、連れ添ってもないし、はい、何もいないから、
は
い、
ご結婚もね。
だから俺逆にちょっと憧れはあんねんけど、このセックスレス夫婦とか。
あ、レスしちゃう。
あの、まあ女の人みんな嫌うけど、俺ちょっとなんかかっこいいなとすら思うというか。
あ、そうですか。
それなしでもこの人がええんや。
なるほど、はいはいはい、
っていうか、かっこよさすら若干感じんねんけど。
あ、まあいわゆる確認作業であったりしますもんね、うん、そのセックスやったりというのは。それがない状態でもこの人がパートナーだっていう。
俺タイ好きやねんけど、
はい、
夜なしでも好きなのよタイ。
なるほど、
あなるほど、
うん、夜遊びなし
で、はいはい、よく男の人はねそのタイで
そうそうそう、まあ、夜遊びも、はい、あのすごい盛んな国やんか、はいはい、なのにそれなしでもいいって俺は思うね、
へ
え、ここずっといたいな、もう暇あったら来たいなって思う、
ご飯だったり街だったり、
そうそうそう、街の人だったり、
はいはい、
その国自体が好きみたい、
そう好きなんですよ、
へえ、
だそれに近いというか、
まあそうですよね、実際そういう、
女の人は女はそれを我慢できないって言うもんね、
まあ、そうですよね、うん、なんかこう男性は結構射精しても一括りできる部分があるじゃないですか、女性はあんまそういうなんか目に見えた形で性欲発散ってあんまできないじゃないですか、うんうん、そこの違い
なんですかね、あれはどうなんですか、例えばその、
はい、
最後まで至らなくても、
はい、
ただただこう裸で抱き合って寝るみたいな、
あ
それなら女性逆にこうなんか満足できるみたいなところあるんですか、
でも結構もう満たされる気はしますね、
あ
な
んかね、
やっぱこうホールドミーされたっていう
ホールドミー定語やね、
ホールドミーね、
ホールドミーがラブユーになる気がします、
あなんかいやそっと入ってこないでしょ、
すごい今日なんかいいな、いいかい、松浦さんがせんかったよかった
もっとマナちゃんのホールドミーとラブユーの話聞きたかったです
浄化計画のコーナーですよこれも
確かに一番いい形の浄化ですよね、
あでもそれは意外でしたね、なんか裸で抱き合ったりしたら女性も悶々としたりするんかなと思いますけど、
あ、うん、でもやっぱ寂しさから来る悶々もあるじゃないですかきっと、だそこが緩和されるというか、あ、まあ、しなくてもまあ裸でこう密接した状態で、うん、まあ、肌と肌重ね合わせるだけで、うん、まあほぼセックスに近いぐらいの安心感は得られるような気がするんですよね、
代わりになんかこういう経験ない、あのもう確定してんねん、多分この子も俺のもんになるな、
あなる、はいはいはい、
今日も泊まりに来てる、
はいはい、
でも、はい、なんかまだちょっとあって回数も浅い、若い時ね、はい、まあ、今やったら俺そんなこと言わせんけど、
はい、
回数も浅い、はい、期間も短い、
はい、
なんかいいのかなって思う、
はい、
みたいな時、まあ本当正直カッコつけて、はい、いや俺は全然大丈夫よと、じゃあ今日はもう何もなしで、
はい、
寝るだけ寝ようよ、
はい、
って言うて若いし、
はい、
カッチカチなったやつをお尻にだけ押し当てて寝たふりした夜
ある、
うん、あれ結構でも朝になったら満たされてるやん、
そうか確かにそうですね、
うん、
実はすごい状況ですね、
あでもほんまにそうですね、
うん、入れたんに、ええ
、え、何ですか、なんて、
確かに
そう聞こえちゃいました、
お前さ、何のか、お前
正直言っていいですか、
うん、
1回だけや
る、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘
嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘
ついてるからお前それ
ノリじゃない、いやそうじゃない、
もう赤くもないんやったらないやって、
あるあるある、
ないやん絶対に、そんな
あるもん
ないやん、
あるもん
これない時のやつやな、
ね、1回だけ
やる、
嘘やん、
ほんまに1回、
2回は
ない、
1回は
ある、
嘘やな、絶対嘘やと思う、
あるもん、嘘ちゃうもん、
まあだからそうか、止まってはくれないんですかねこれ、まあね、いろんなこう理由とか事情があってこうまあ別居の状態なんでしょうけど、
はい、
だからまあその悪い状態で別居とかじゃないんでしょうね、だからそのお互いのなんか環境で理由があって別居されてるってことなんでしょうけど、
まあ、でもマンネリ化するよりはなんかあのレスでちょっと悶々としてるがなんかときめきはあるような気がするんですけどね、すごく
なんかこうね、映画もベタですけど2人で映画見たりしながらね、ちょっとくっついてみるとか、
あ
そんなんでちょっとこう解消されたりするんならね、いいですよね、
まあそれ甘いのもいいかもね、
はい、
うん、まあいいなと思ってね、
はい、そうですよね、何かそういうことの積み重ねで旦那さんもこう
旦那さんがそれを好むかどうかやな、まあね、甘い感じを
だから確
かに、俺なんかやっぱりあの愛菜ちゃんの、 あのマネージャーさんとかに、
はい、
あの何か髪の毛にかかっちゃってブチギレられたいなっていう気もあるやん、やっぱ何してんのもうみたいな、あごめんご
めんごめん、急に何してんの いや、そんな流れなかった。いや、ごめんなさいじゃない。
でもなんか、すげえ怒りそうに髪の毛にかかった。いや、何してんのよ、もう。
綺麗にされてますからね、普段。
はい、これもう取れへんよ、みたいな。
ごめんごめんごめん。ごめんごめん。ごめん。いや、ほんまにあのちゃんと驚いた顔してましたよ、今。
そうですよね、す
み
ません。
いや、そうですよ。そんな話、そんな話じゃなかったはずよ、
ごめん。
いやいや、びっくりしました。
俺が悪かった。
いや、あなたが悪かったですよ、今。さあ、じゃあもういいですよね、旦那さんと使ってみてください。じゃあ最後のメッセージお願いします。
はい、東京都の左三つ巴さん、24歳男性の方からのご相談です。ケンコバ様、さくら様、アインシュタインの2人、こんばんは。
こんばんは。
早速ですが、皆さんはこんな場面の時どうしますか？僕は朝会社への通勤時、いつも扉の脇座席の手すりに寄っかかった状態で電車に乗って、で天ガチャを引きながら両手で携帯を持ち、麻雀のアプリをやっているのですが、今日に限って満員電車、なんか嫌な予感がするなと思いながら乗り込み、その例の場所へ。駅に着くごとに徐々に増える電車の中、すると僕の横に爆乳の OL が乗車。横目で見ながらイヤホンから聞こえるさくら様のドビュッシー、それと同時に浅く左右する車体、そしてそれは怒ってしまったのです。隣の爆乳 OL が支えがないため僕の方向に倒れてきたんです。ラッキーおっぱい。約半年前に行った風俗以来のあの感触。もちろん久々の出来事で、僕の悪さ P38 が標準を上に向けたのです。これはやばいと思い、自分の姿勢を扉側へ変えました。がしかし、細かく揺れる電車に、その度背中にはあの爆乳おっぱい、その回数到着駅まで約30回。あれは僕のことを誘っていたんでしょうか、それともただ電車の中での事故だったのでしょうか。
ラッキーおっぱい、
ラッキーおっぱい、
羨
ましいね、これ。
いいですよね。
いやいや、もう
約30回の爆乳おっぱいの誘惑が、
まあこれはでも嬉しかったでしょうね。
30回ってでも多いな。
まあしっかり数えてたんちゃう。だからその両乳が当たるパターンもあるやろし、左右みたいなパターンもある
し、噛み締めながら、
噛み締めながら。
いや、
これは女性的にはどうなんですか。誘ってるかもみたいなとこあるんですか。
いやでもどうなんですかね、うん、私は結構あんまり触れないように気をつけちゃうので。
はい、はい、全然気をつけてくれんでもいいですよ、僕には。
僕にはが残りましたね。
まあでも胸が当たるのが嫌やったら、先にこう手でね、
うん、そうですね、手の胸の前とかに
当たらないように、まあ、
その人に手添えるのは余計おかしいでしょ。だって
でもそのまま胸で行く、
う
ん、いや、いや、まあ、プロ野球の監督が抗議してるの見たことないんだ。あれ手前出したらもう退場やで、あれ。
いや、確かに、まあそれはあの、
だからみんな後ろで手組んでこう、
いや確かに
靴で砂だけ飛ばしてるやん。
もしも選手さんとかが言ってましたけど、
ああ、ルール上で言えばそうです。
後ろで手組むって大事じゃない。
いや確かにね。いやでも女性からしたらどうなんよと思って、その、
うん、
まあ、こうパッて揺れた時に、うん、あすいませんって言って手でパッて行くのと、
ああ、
その胸がこうパッて当たっちゃうのって、ああどうなんやろと思って。
30回手で
止めてやる。あ、まあまあ確かにね。
もう攻撃、
あ、まあか、その当たらないようにこう肩グッと入れるとか、
うん、
でそのこの二の腕の方がこうバッと当たるように、
ああちょっと
嫌やったらね、その胸が当たるのが、うん、やったらそうしたりするんじゃないかなと思うんですけど、
あ、
だからこれはひょっとしたらアピールなんかなと思う。
でも、
はい、
これ俺言うたっけ、俺の本当の童貞喪失の話、公式発表と違う童貞喪失なんですよ俺実は。今思えば今思えばなんですけど、
はい、
俺はあの高3の時に、
はい、
先輩、
はいはい、
関係の女性とってなってんねん、はい、まあ、それ確かにそうやねんけど、
はい、
俺高校通学の時に、
はい、
満員電車で毎朝、
はいはい、
で毎回俺の乗ってるとこに途中で乗ってくる女の子、まあ可愛い子やってんけど、
はい、
別の学校の、
はい、
でその子と本当ぎゅうぎゅうの電車で、
はい、
たまたま重なってしまったことがあって、その子扉のとこにいて、
はい、
向こう向いて、
はいはい、外向いてる状態ですね。
俺がそこに覆いかぶせるような形になっちゃって、
はいはい、
まあ、あかんの、俺をそれこそもう扉に手ついて、
はい、
これ触ったらえらいことになる。
触れないように、
触れないようにしてたら、まあ、こいつの 悪さ P38 やけど俺のなんかもう言ったらマグナム44
いいですよその拳銃の種類で争わないでください。
威力も違うよ。
まあそっちの方が威力もでかい。
鉄板ぐらいやったら近くやったら射抜くぐらいの、
はい、マグナム、
まあ、マグナム。もうこいつなんか上向いてたけど俺なんかもうそりすぎて後ろ向いてたから。それがっつりお尻の合い目に当たっちゃって、お尻とか
後ろから、はい、
あかんと思って俺もう怒られる、痴漢とか叫ばれると思ったら、まあ、はい、両手はこの塞いで立ってるのに、まあ、その子がね、なんか全く抵抗しないんですよ。
はいはいはい。
でなんかちょっとなんか蒸気を帯びたこう呼吸音ハーハーみたいにその子なってきてあって、あ、なんかねパンツ、
はい、
俺の学生ズボン、
はい、
向こうの学生スカート、
はい、
パンツと4枚挟んだまま、
はい、
グイグイ中に入っちゃったことあるんですよ。
突破しちゃったんですか。
多分ね俺突破してたんちゃうか
な。してないですよ。
何言ったんですか。何やこれ、何やこの感覚っていう。
まあでまたその時はもう想像力も、
いやそれが、はあ、ほんまに出た時その内部からも外部からも濡れている状態で、
はあ、
しかも次の日にその子にラブレターもらったので、ただあん時が俺の童貞装置なんかなっていう。
そこで、
はい、
すごい。
もちろんその果てはしなかったん
ですけ
ど、果てる寸前やったんですけど。
ダブレターの内容はもうそのことは書いてなかったんですか。
毎朝全く関係なしで
毎朝、まあ、同じ車両にということですね。だから向こうは
なんかやってるんですかみたいな。俺そのラグビー部のカバン持ってたから
その、あ、
何かやっ、あの体も大きいし何かやってるんですかみたいな、
う
ん、
で向こうはひょっとしたらですけど、健康さんのことはだからそうやって車両同じで認識してた
のかな。俺も認識してた、可愛くあったし。
でまあたまたまその日は彼女が外向いてる状態で、うん、まあ、うん、ちょっとその当たるや当たらへんや、
いや入った
入ってないですって。なんで入ったって言い切るんですか。でもまあだからそれが
あんな感覚今も知らないというか、
は
い、
ああ、
いやもうそれは
引き金になったんでしょ。だから
挿入する気持ちよさに近いっていうか、もう本当それだったってことなんですか、
はい、今思えば挿入を超えてたような痛みを伴う改革というか、なんかこうやっぱ生地やから痛いの、
擦れちゃって
る、まあね、それは。
そうですよね、こう包み込むものが布ってことです
ね。布4枚しかも強めでしょ、学生ズボンとか、まあ、学生スカートなんか
頑丈な生地ですからね。
すごいですね。
すごいですね。
ちょっと入ってたもん、
ね、入ってはないはずですけどね。ずっと入ってたって言いますけど、
ちょっと入ってたもん、ね、
入ってませんって。
ちょびっと
ちょびっと、
うん、煽らんでええよ、まるちゃん入ってないね。
ちょびんですよ、だって
ちょびんですよ、やはり
不可能かどこで試してみようか、今まるちゃんと俺で
何を言うてるんですか。ダメですよ、そんな大人になって。
レッツトライですね。
レッツトライ、いや言わんでええ
ねん、そん
な。ダメな、
ダメですよ、それはもちろん。手を返しなおかい、毎週口説こうとしてますけど、ダメですから。そう、そうですよ。まあだからこれひょっとしたら口説かれてなんかもわからないということですよね。
そうですね、
はい。
まあもうこいつの話なんかどうでもよか
った。どうでもよかった。一応僕はあの戻しましたけど、もう不自然なぐらい脱線してました。
マナのケンコバさんのが欲しいのの相談メッセージの受付は FM 大阪 .net FM 大阪 .net のリクエストフォームから天ガチャ屋を選んで送ってきてください。
はい、それではマナちゃん何かお知らせございますか。
はい、6月もあの、はい、結構いろんな各地イベントをやらせていただいてますので、はい、ツイッターとかブログなどでぜひあのチェックしていただけるとありがたいです。
なるほど、
はい、博多も行きます。
あら、博多行きたい、
はい、あの AKB の総選挙の日とかぶってしまってイベント日がちょっとホテル取りにくいかもしれないんですけど、
ね、どうしよう、じゃあ行って泊まられんかったらどうしようかな。
行くんですか、予定ありました。
いや行こうかな思ってそれ。
あ、そう
です、博多やし。でもホテル取られんかったらな。
マナちゃん言ってあげて、注意言ってあげて。
一緒に
いいの。
早いですわ、まだ早いですわ。
いいしか言ってない。
俺ね、多分マナちゃんとね、まああのマネージャーさんとの部屋で、俺ここでいいですって玄関みたいなとこでちょっと布団だけ借りて寝てても、
はい、
多分次の玄関めちゃめちゃ汚れてると思う。
何するんやろうか。
アウトです、アウトです、アウトでございます。
え、何これって言うと。
いや、分かるでしょ、見たら何か
は。白濁液が、
白濁液がね。
じゃあ、まるちゃんね、
はい、来週もよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
深夜1時30分から剣道小林と
アインシュタインの稲田と
河合がお送りしてきました天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶でございます。最後に、メッセージを紹介したいと思います。佐賀のテンション落ちてるな。佐賀のラジオネーム、汚ねえ花火フォーエバー9位に捧ぐ31歳の男性の方からいただきました。友春さん、ゆずるさん、直樹くん、こんばんは。春の話なのですが、私の会社ではお酒の販売をやってることもあり、毎年花見をするのですが、今年から一人もしくは一組で芸をしないといけなくなり、
あるね、
ありますよね、なんかそういう会社の集まりで、私は唯一天外茶屋の話ができる先輩と漫才をすることになりました。素人の人間にはネタを作る際に速攻で壁にぶち当たりました。そこでつかみとして稲田さんの正直言っていいですか1回だけありますをお借りしたら、なんと天下茶屋の隠れ視聴者が数多くいて、なんと優勝することができました。全ては稲田さんのフレーズ、健康場さん、河合さんのネタ振りがあってこそです。おかげで会社の輪がすごく深まりました。本当にありがとうございます。会社とともに勝手に使用してしまったことを深くお詫び申し上げます。ちなみにその時のコンビ名はアインシュタインのお二人にちなんでアゴボクロでした。これからもこの素晴らしい天下茶屋を会社を挙げて応援していく所存でございます。
確かに正直言っていいですか一回だけありますって、はい、これで一本ネタ作れるぐらいのフレーズやんな。
あ、そうなんですか。まあ
欧米かじゃないけど、あれもまあそれで一本のネタや、
はい、
使えるぐらいのフレーズではあんねんこれ。
一回一回の尺がめちゃくちゃ長いですけ
どね。
まあリスク
も伴うけど、もう言うの分かってるけど笑っちゃうっていうの作れたら、
これは最高ですよね。
確かに。
うん。
ほんまに健吾さんもおっしゃってましたけど、いろんなバラエティーでね使えそうな確かにフレーズはありますけども、でもこれ漏れなく健吾さんぐらいちゃんとハマってくれる人が一人はおらんと成立しないですよね。
これ本当にもしかしたら俺だけがおもろいと思ってるかもしれない。たまにそういうのあるからね。俺結構あんのよ。いやでも俺だけやったんや
って。ありがたい話ですけどね。でもこれなんかねこのネタをしたら隠れ視聴者が数多くいてっていうね。
これすごいですね。
これがやっぱり天下茶屋っぽいですよね。あんまり公に言ってる人が少ないっていう、
ね。表通りにって言ってんのにねこの番組。
なかなかね。
いや売って出ますよ、はい、今年の後半は。
そうですね。
まあ、何をするわけでもないですから、
ね。なんかあるんかなと思いました。
大きいイベントやりたかった時に俺が嫌がるっていう悪循環あるから
ね。ね、なかなかね合致しませんけど。ということで番組ではあれは天下じゃないのか、何もそうし天下、新たなる天下ワード、天下歌、天下川柳、天下ギリギリ大喜利、お題は天下のキャッチコピー、天下が僕らを丸々する、さて何をすると、あともう一つ桜真奈トップ100、1位は可愛い、さて86位はとなっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪 .net、 FM 大阪 .net のリクエストフォームから天下ちゃんを選んで送ってきてください。メッセージが採用されますとオリジナルステーカー付き天下をプレゼントいたします。
天下茶屋のツイッターも展開しています。皆さんからのいろんなつぶやきお待ちしています。そして今日の番組のダイジェスト版をポッドキャストで配信します。今日の放送分は来週月曜日配信予定です。パソコン、スマートフォンからチェックしてください。
はい、はい、それでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お会いいたい剣道小林と
アインシュタインの河合と
アインシュタインの稲田でした。
さよなら、
さよなら。